埼玉県猫又くーくんさん、あたす。拓也さん、社長さん、こんばんは。ブラック企業と感づいたカズランさん、なんとか半年間は在籍しておくことをお勧めしたい。半年勤めておけば失業保険がおりますから。会社がちゃんと雇用保険の手続きをしていれば。イオシスヌルポ放送局、2016年8月26日配信、第572回ヌルポ放送局、お送りするのはイオシスの拓也と
社長です。
はい、あのね、これね、はい、意外とね、
はい、
雇用保険のね手続きしてるかどうかはね、わかんないよね。わかんないよね、これね。うーん、難しいね。確認しようがないからね。
確認できないんですかね。
しようと思わないですからね、普通ね。
ああ、そっか。
気をつけてください。
はい。
ヌルポです。
ヌルポです。
はい、
はい、生放送で本日お送りしていますが、
お送りしておりますが、
8月18日に生放送でお送りしていますが、配信は
26日と
です
なってます。
はい、ちなみに8月18日本日21時から、
はい、
イオシスショップで新商品追加委託なってますけど、
はい、え、始まったんですか。
始まりました。ちゃんと大丈夫になってます。見れます。
ベーシック認証は
解除されてます。
あ、そうですか。
俺がね、今そこで直そうとしたら、俺が直そうとしている間に自然に直ってた。
え？
から多分妻ポンが自宅で手動で
妻ポンキュウリ食べる、これキュウリ食べる、
妻ポン
キュウリあるよこれ
が直してくれたんじゃないかなと思いますが、
はい、
夏コミのノートブック関連というかハードコア関連の委託が追加になってます、
うん、
のでメルマガを、イオシスメルマガを皆さんご覧ください、
は
い、
モクさんのモノマネ DVD はまだですか。
あれはね、まだです。あの委託でイオシスショップに出ることになってますが、
なんか見ると目がつぶれるっていう噂ですけど、
マジで、うん、怖いよ
怖いよ
怖いよ。9月とかになるんじゃないかな。ちょっと後になると思います。
ディプリケーター間違い、
うん、その辺はあります。
俺何にも知らないで言ってますけど。
モックさんちはね、1枚ずつしか焼けないんで。
ああ、そうなんだ。
そう、ディプリケーターはないはずなんで、モックさんちはね。
モックさんという名の妖精さんがいっぱい焼いてんだね。
そうです、そうです。モクさん普通にあれですからね、皆さんね、昼間はね。
モクさん普通に人間ですからね。
う
ん、
ええ、そっから働いてますからね、普段ね。
ああ、モクさん働いてんだな。
忙しいですからね。
いやー、そうか、昼は会社員、夜はアルパカで生活してるんですね。
すごい、それいいですね。アルパカになりたいですね、俺も。
夜はアルパカ。
うん。
わかりました。CM の後は、ソータをご紹介してまいります。この放送はイオシスの提供でお送りします。
突撃ガラスのニーソ姫ロングバージョン、メウメウペッタンタンなどビーマニシリーズ提供曲を多数収録、さらにアーム電波ソングをリュウ、コウスケなどの大人気リミキサーが大改造、さらにさらにまさかのあの曲をアームがリミックス。お待たせしました、奇跡のスーパーアルバムが満を持して登場、ファンタジックピコレーション、2016年4月24日リリース、イオシスショップ即売会同人ショップにてお求めください。アーメウ。
最近あんまりニコ生やってないねと思ったら、博士が東京でトークライブイベントをやってます。新宿ロフトプラスワン、阿佐ヶ谷ロフトを中心に都内各所に出没中。いつ何をやってるかはですね、博士のツイッターなんかを見てもらえればいいんじゃないかと思います。エブリバディ梅チャーハン&唐揚げ梅。
先週の博士のお話で、
はい、
梅チャーハンは新宿ロフトプラスワンでしか食べられないってことが判明しましたね。
そうなの、
阿佐ヶ谷では食べられない。
そうだからあれなんです、レシピの、
うん、
あれでしょ、そう、争奪戦っていうかレシピ被らないようにしてんでしょ、
メニューレシピはだってあんなもん作れるじゃないですか梅チャーハンぐらい作れますよ
本当ですよね、
うん、
いやだから別にあれですよ、阿佐ヶ谷でも梅チャーハン食べれたらいいと思うんですよね、うん、
ね、普通音です、
はい、
何読もうかな、何読もうかな、どうしようかな、
珍しく今 YouTube ライブの方で嵐コメントが湧いたので、
お
ブロック機能を使ってみました、
お
すいません、ブロックさせていただきました、恐縮です、
はい、
はい、
私ブロックいたしました、
はい、
古いやつから読もう、
はい、
愛知県はるかさん、あたす、
あたす、
そろそろ時間も経過したのでネタにできます、最近地下ドルライブに行くことが増えたんですけど、
お
低年齢化がすごいですね、
うん、
7歳の女の子が
え
ステージに立って側転してドロワーズが見えた時の一部オーディエンスの興奮ぷりが見てドン引き14歳の女の子の物販といってもツーショットチェキににやけたおっさんの列、カメラマンはその子の母親という何とも言えない光景がロリ神様的には7歳とか14歳とツーショットってときめきます？私は嫌だな。
いやーすごいですね、
7歳って。
7歳はね、まあありですね。
ありですか？
いやいやいやいやでも俺ね、一緒にツーショットを撮ろうとは思わないんですけど、うん、でもなんかまあいやいいと思いますよ、
ツーショットね。
別に
ツーショットどういう顔をして映ればいいわけ、
うん、
7歳のこと。
俺ワンショットでいいな、
自分の。
いやいやいやそっちかい俺自分映ってなくてもいいな。
7歳のロリの女の子の母親にワンショットを撮ってもらう、ロリ神様。
俺を撮ってもらう、うん、7歳の子がカメラマンで、
はい、
俺を撮ってくれるのはありじゃないかな。
7歳の女の子がカメラマンで、うん、お母さんを撮る。
そのお母さんはもう俺より年下ぐらいにしていやいやいやいや、
あ
いや本当そうですよ、もう最近そうですよ。だからジュニアアイドルのお母さんって我々より若いですよ、すでに 20代だったりしますよ。
わ
そうだよちょっと寂しくなって
シュンとしちゃった。
そこの大通公園でさ、
はい、
噴水があって、
はい、
この前も話したけど
芋洗いの
幼女がもう芋洗い状態の水着の幼児がいっぱいわーって遊んでるけど、そのお母さんたち若いからね、我々よりね。
そうだね、
うん、軒並み若いからね、もうそういう世界ですから。そっか、じゃあ、うん、その7歳の女の子にカメラマンになってもらって、
はい、
そのお母さんと俺でツーショットで撮ってもらう500円、これいいんじゃないですか。何がいいのかよくわかんないけどね
別にいいですけど
何ら違法性はない
ないですよ、もともと一つもないですよ。
そうですね、
うーん、
考えさせられますね。
37ね。
続いて
東京都マッシーさん、あたす、
あたす、
ネルポの皆様こんばんは。
こんばんは。
ひなびたが入ったお湯、ひなびた5ドロップスの書き下ろし収納ボックスに使われた温泉は鳥取県の三朝温泉内にある河原温泉という河原風呂というところらしいです、
うん、
軽く調べてみましたが、無料混浴という魅力的な2つのワード、
うん、
しかしその魅力的なワードを凌駕するオープンな風呂と脱衣所、皆さんも想像してみてください。近所にある河原に半分だけ隠された更衣室があるだけの露天風呂があったとしたら、望遠のカメラ設置待ったなしです。 男の俺でも入るのに躊躇しそうな作りとなっております。温泉は無色透明のラジウム泉で無料の露天風呂ということだけあって頻繁に入浴しに来る人がいるようです。奇数の日8時から11時は入浴できないようなのでこの時間に掃除をしているんだと思います。ひなびたファンで聖地巡礼をしている方、ぜひ鳥取まで行ってこのお風呂に入ってきてください。感想をお待ちしております。三笹温泉、
あそこね有名なんですよ。
行ったことあるんですか？
行ったことはないんですけど。
どういう有名なんですか？これ
有名なんですよ。
有名なんですよ、これ奥さん。
そう、有名な河原露天風呂なんですよね。
河原の
有名な、いろんな番組でね出てくる。ああ
久しぶりに見た。
あ、今ゲストが来ました。
渡辺さんじゃないですか？
あ、マイク今上げます。
こんばんは。
こんばんは。
渡辺さんが来たらなんかノイズが高まった、気のせい。
DWattさんがノイズとともに現れました。
大輔さん生きてたんですね。
なんとか、あの死ぬかと思いました。
あ、そう、
拓也さんが心配してましたよ、めっちゃよ。
死ぬかと思いました。
そうですか。
今回ちょっと飛行機にまつわるトラブルが少しありましてですね、トラブルってこともないんですけど、
台風がね、
そう台風があって、帰りさすがにちょっとこれ飛ばねえんじゃねえかと思いながらも、まあ行かないこともないというか、行かないと乗れないし、
うん、
飛ぶにしちゃって乗れないし、で行かないとしょうがないですねって思って、で前の日に入ったんですよ、成田というか成田空港に入るつもりだったんですよ、
はい、
で都内から、ですね、都営浅草線の、あそこはですね、押上じゃない、青戸で乗り換えるはずが、
はい、
僕間違って、
押
上で降りちゃって、
わお、
あ、ここ押上じゃんと思って、とりあえずひとしきり愕然として、マジでと思って、その後、しょうがねえや、千葉県成田市内に入んないとダメだと思って、その後、夜中の通勤快速で、成田まで行きまして、
はい、
成田大雨、
はい、
当たり前ですけど。
でしょうね。
はちゃめちゃに雨が降ってまして、で30メーターぐらい歩くのもちょっと気が引けるような状態で、
はい、
仕方なく私はマクドナルドにですね、
お、
5時間ほどおりまして、
出た、
始発にて成田空港へ、無事飛びました。
飛行機は結論としては渡辺が悪いと。
はい、僕が悪い。完全に僕のミスです。
無事に飛んだんですね。
飛びましたね。どうも、朝方にはもう成田雨止んでて、
うん、
で札幌なんかは今日の昼間ぐらいですか、かなり降ってましたけど、今日の昼間じゃないか、昨日の夜か、昨日の夜中、相当と降ってましたけど、ちょうどなんとなく雨風がそうでもないところで乗り降りができて、
はい、
いやーよかった。
誰か渡辺が青戸で降りないようにしてください。
はい。青戸じゃない、青戸で降りるはずだったのが押し上げで降り
ち
ゃ
った。
押し上げだ。なんでね、青戸と押し上げ間違ったの。そのことミス、そんなミスしたことないんですけど。僕乗り換え結構好きだからあんまミスんないんですよ。
あ、乗り換え好きで有名なディワトさん。
札幌って乗り換えあんまないじゃない、大通りで全部乗り換えだから、
ね、
乗り換えって結構昔から好きで、よくわかんないルートの乗り換えとかよく検索して移動したりするの好きなんですけど、ダメなんですよ、なんだかわかんないけど、マジ来るときもやばくて、東京に、
はあ、
東京に来るときもやばくて、ちょっと急ぎのというか、その日の仕事その日締めの仕事があってまずいと思って、なんだっけ、あそこ成田空港で降りた後にちょっとだけ仕事しようと思って、仕事してから都内に入ろうと思って、で仕事したわけですよ。でなかなか終わんなくて、で僕バスの時間を勘違いしてて、終バス、つまりその成田空港から都心に出るためのバスをちょっと勘違いしてて、終電まだ0時ぐらいまであるっしょとか勝手に思ってたんですけど、全然根拠がなくて。で、作業をしてて、出して終わったぞと思ったら、終バスが終わってまして、で成田でこれ一泊だなっつって、 成田のウェイティングスペースで僕ずっと寝てたっつうか、なんかやってたんですけど、作業かなんか押してた気がする、普通に。
で、根拠のないバスね。
そうそうそうそうそうそうそう、何かと間違ってたんでしょうね、わかんないですけど受けましたね、あれは。ちょっと僕、これ何これ、
こんな DWAT ですけど、今度ね、一人でね、シンガポールとね、インドネシア行きますから。
まあ、そう、シンガポールは一人じゃないからまだいいんですけど、インドネシアは不安ですよね、そこそこ。
完全に一人だからね。
シンガポールって、そこそこ、ちゃんと治安いいじゃないですか。3回目だからね。そう、3回目だし、治安いいんですよ、あそこ。でもちろん、まあ、財布忘れてどうのこうのとかって、さすがに論外だけど、なんだろう。問題はインドネシアかなって思ってて、
はい、
かなり、ナーバスな DWAT が見られると思うんで、
まあ、現地まで行けばロビーから大丈夫。
そうそうそう、そこはね、
直行便だもん、だって大丈夫だよ。
まあまあ大丈夫だと思うんですけど、うん、あそこでもなんとなく初めての場所だし、
はい、
結構なんかどんな風になってるのか分かんないのでかなり僕は不安ですけど、お昼ご飯とかさ、そういう自由時間のタイミング、
シンガポールと変わらないと思うよ。
そう、うん、そうか。
インドネシア？
インドネシア。インドネシア。ジャカルタですね。
何が美味しいんだろう？フォーとかあるとこ？
フォーはベトナムです。
ベトナムか。インドネシアは何だろう？
インドネシアンカレーとかかな。
ああ。
わかんない。
インドネシアンキュウリとかうまいんじゃない？
キュウリ。
なんでキュウリあんの？
キュウリとか。それね、それアイコリンが、
はい。
今も地下1階にいるんだけど。
ちょっとなんか透けてるよ、これ。
透けるキュウリなんですよ、これ。
これね、フェイトのセーバーの持ってる剣みたいなもんで、
透けて猫が見える。
うん、
これあれでしょ、光学迷彩って
今時だね、
ニトリ的な。これね、アイコリンの実家で採れたキュウリ、
でっかくなっちゃったやつね。
うん、
そう、あ、実家、へえ。
みんなに配ってた、
これ貼っといて、
キュウリ貼るんだ
貼っといてって。透明ですけどね
透明
です。でもなんか微妙に見えるね、微妙に影になってるとこは見えるんだ ね、
でしょうね。
黒いところ、うん、黒いと面白いな、
ね、
なんだこれ
け
スケルキュウリホーグ、はい、ホーグですよ。
スケルキュウリホーグになるの誰その英霊。そして、
ね、エクスキュウリですよ。
はい、なんとか無事に帰ってこれましてよかったです。
はい、お疲れ様でした。東京はどうでしたか。
東京は今回でも結構いろいろ面白かったですね。いろんなとこ行ったりとかして、うん、僕初めて今年3日目だったんですよ、コミケット、
はいはい、
オタクエリートレコーディングスっていつも東宝だから2日目ですね、夏だったらで出てるんですけど、今年はちょっと初めてオリジナルで出そうかなと思って、なんと直前というかその日の朝8時までかかって
できたんですか。
焼き上げた CD をお持ちしましたけども、ですね、まず暇
は
東宝界隈で CD を出すよりもそんなに在庫が動くわけでもなく
は
暇だったと。
そうですか。
ついついのんびりと人に挨拶をしたりとかしてしまいましたですね。
なるほど。
でも今回あれだよね、新しいパッケージングしたよね、なんか色違いになってたよ。
あれはもう何だったっけ、その辺のヨドバシカメラとかで100枚500円800円ぐらいで売ってる紙のやつです
言っちゃった原価
あれです。ですね、まあ、メディア と、
うん、
CD と、あとですね、ステッカーを作って、ステッカーで貼るって、ステッカーで止めるっていうのやったんで、
開けるときにはステッカーをビリビリと破く。
まあ、破んないとしょうがないからね。空色味の CD。いろんな人がありますね。
これ。
あ、来ましたね。なんだかわかんないけど。
これ宣伝してくださいよ。
はい、宣伝しようにもこれ宣伝しようがないんだよね。
イオシスショップで
これ出すの
出しましょう
まあ欲しい人がいるんだったらね。ですね、これがイエローキーマカリアジ
で、ステッカーが貼って
ある。ステッカーがありますね。見えないね、ちょっとね。
そこを置けば大丈夫です。そこに
ちっちゃいのでね、いいんじゃないかと。
いろんなものが落ちた。
カメラ切り替えれば別な色
で。あ、本当に。で、これがほうれん草味ですね。
ほうれん草味の何か。ほうれん草味はね、透けちゃってるね。
キーマーカリー味とほうれん草味と、あとはブルーハワイ味、そして赤唐辛子味、最後にかぼちゃ味、
猫、
あとオレンジ味ですね。 オレンジ味。
同じじゃないの
これ。あとは、ブラッドオレンジ味。
同じじゃないのこれ。
いろいろあるんですよ、だから。あと、青りんご味ですね。グリーンアップル。いろいろあるんですよね。そうそう。マスタード味ってのもありますけ
ど
ね。
同じだと。
こういうことを言いながら、この CD を販売しておりました。
なるほど。
あ、ステッカー破けなくて開けられないから。
2000円のステッカー買えばよかったって思って。ステッカーがよくある、なんだっけ、ロットの問題というか、台紙の問題で220枚ぐらいもらっちゃって、うん、発注で来て、結構余ったんで、これ販売するかと思って、2000円で売りますって書いてたんですけど、2000円取るのも途中でなんかしんどいなと思って、2000円出そうとした人がいたんで、すいませんって言って。
それはジョークだったんですよ、ね。
ジョークです、もちろんジョークです。
さすがにね。
2000円っていう値段がリアルだったなと。そう、今回初めてオリジナルということでですね、トラックを3つほどございましてですね、
はい、
まあ、僕普通に現場とかでも DJ やるんで、これにアニソンのアカペラ乗っけようと思って、でそれで作った3曲が入りましたんで、
3曲オリジナル。
そう、
こちらイベント価格おいくら？
ですね、500円でした。
お、
500円で欲しい人いますか？
いや、いるでしょ、いっぱい。
来た人みんな買ったんじゃない？
イオシスショップに出したらいいと思いますよ。
まあ、ショップはね、イオシスショップは確かに、ね、うん、出しやすいからね、
う
ん、
出しましょう。
何味がいいかっていうのをちょっと明示してもらって
これ色ね、あ、ほら、のって手挙げてくださってます。
納給されてももう在庫ない可能性あるからね。
うん、
あ、下を破いて出しました。
半分ぐらい。
ステッカーを破らずに、ステッカーを破らずに別なところを開けて出す。
ステッカー言ってこれそんな吸着粘着力ないと思うから、ビッて
剥がせる系ですか？
分かんないけどね。
うん、
分かんないけどね。そう、いろいろか、まあ、いろいろ考えてて iTunes とかでもいいし、
ああ
、なんだろう、
あ、ステッカーをうまくペリッと剥がした方がいらっしゃいます。
お、偉いですね、さすがですね。
出ないと思われていたお便りの新作が出ました。
そうですね、
よかったよかった。これで我々の夏コミは無事に終わりましたね。
普通に現場とか来てもらったらもしかしたら持ってくるかもしれませんしね。
うんうんうん、
市内のクラブイベントとか、
札幌市内
のイオパ、
え、札幌市内のイベントですか？
イオパでも持ってくんじゃないかな。いや、なんか普通に僕これバンドキャンプとかでダウンロード販売したいんだけど、本当はよ、なんだっけ、オタクエリートレコーディングス名義なのかどうか分かりませんけども、
ブースとかに出して売ればいいんじゃない？
ブースとかでも
ね、NT とか
余ったから、うん、出しますんでつって、そのノリで、うん、
さあ、そんなイオパの話題が出ましたが、
ね、イオパですか
イオパの
話してもいいん
ですか？え、イオパですか？この番組、ラジオ番組配信されるの26日ですけど
生放送は18日にやってますけど、うん、
生放送で見てくれてますか？明日です、19日、
はい、
年に一度の夜イオパ、ですね、23時から札幌プラスティックシアターで朝までやりますので、今回はですね、ゲストが来てます。
浅田真央さん。
浅田真央さんは来てないです。浅田真央さん来るの？足で。
伊調
香織さんは今リオにいるんで、さすがに1日じゃ来れないでしょって話で、まあ、交渉したんですけど無理でしたね。
ボルデモート
も来ないですね。あれです、まあ、札幌から不毛さんじゃないや、札幌からネクラサウンドというネクラな2人の酔っ払いが来ますので、人たちはかなりぜひ見てほしいアクトです。そしてボサコっていうアニソンの DJ が来ますので、この人は、最近結婚されました、おめでとうございます。あとですね、
おめでとうございます。
目玉のゲストが不毛さん、今検索すると出てきますんで、
不毛さん
FU_MOU 不毛さんで、ですね、札幌、東京からこの間ですね、なんとタワーレコード先輩でCD が出ましてですね、ツアーもあるようなんですけども、ツアーとは関係ない感じで札幌に来てもらって、
不毛さん検索かけようとしたらサジェストにアイカツって出てくるん
だけど、あ、そうです、アイカツの曲提供してます。
そうなの？
そうそう、薄紅デートリッパー
は、
雅の
は、あ、すごい、
生まれ
不毛さん
東京都東京墨田区って書いてますね。
本当だ、 Google に何でも出てきちゃ う、
アニソンもそうなんですけど、あのアイドルとかね、アップアップガールズっていうアイドルのトラックを書いたりとか、
アップが、はいはいはいはい、あーそうなんですね、
ライブセットを披露してくださいますので、
あ、不毛さん、
そうです、不毛さんです。
ちょっとこれチェックしていきましょうか。
あとね、イオシス絡みというか僕ら絡みで言うと、あの彩り緑ちゃんのですね、チェンジアワー未来っていう曲を書いてくれてるのが不毛さんです。
はい、あ、電話が、
電話、
あ、アイコリンから電話が、
なんだそりゃ、
パワープレイです。
はい、何とぞ、
2016年8月のパワープレイはですね、なんと今回で最後ですね、お送りしてまいりましたけども、IO0306 東方ヒッツカバーズスカパンクフレイバー7トラック収録で8月13日にリリースになっております、イオシスの東方プロジェクトアレンジ CD です。東方プロジェクトアレンジ CD を他のサークルが作った人気曲をさらにリアレンジメントしたっていう、あのバイト数にすると60バイトぐらいかかる説明ね、かかる CD となっております。こちらもですね、クロスフェードの5、6、7トラック目のあたりを聞いてもらいます。5トラック目、もうみんな死ねばいいのに、下手の横月さんの曲。6トラック目、シュワスパ大作戦星、サウンドホリックさん。7トラック目、最終鬼畜全部声、ビートマリオさん。3トラック目聞いていただきます。シャウシャウシャウス。アイコリンが来ました。
どうも、
久しぶりです。
久々ですね。
キュウリとともに現れた。
キュウリ、あ、これこれこれこれ。
キュウリちょっとこれ持ってみて、はい、透ける、
あ、透ける、
透けるキュウリ、
あ、ほんとだ、透けてる、すごい。ズッキーニも透けますかね。
ズッキーニも透けますよ、きっと。
ズッキーニありますか。
ある。
ズッキーニ出してみる。キュウリとズッキーニ今日すごいね。キュウリとズッキーニの違いをね、こんなに考えたことないな。
そうですね、
ほとんど一緒だよ。
このキュウリでかいよね。
こちらがキュウリとなっております。
すごいびっくりした。
さあ、ズッキーニはどうかな。
ちっちゃいのしかないんですよね。
どうだ、ズッキーニ透ける透けてますね。 あんまり透けない？
あ、すごい、やっぱり透けないな。
ちょっと透けない。
すごい。あ、キュウリ透けてる。また
キュウリは透けますね。
キュウリは透けるな。ズッキーニ
透けないですよ、あまり。色違うのかな。あ、ズッキーニの方が色濃いんだわ。
そうか、だからか、うん。
もうちょっとこれつまみを回すとですね。
ええ、これどっち、これ
これを
これキュウリ、
これキュウリです。
あ、これキュウリか。でもさ、タクヤさんの持ってるキュウリとアイコリンの持ってるキュウリ結構形違うね。
ちょっとこう
なんか全然違うね。こっちすごいイボイボしてるね、これね。
そうですね、
タクヤさんのつるっとしてるね、これね。
ね、そんな
個体差があるね、結構。
これを全部置いて、あ、明日あれだった、秋元さんにでもあげてください。
はい。
これいっぱいありますね。
ズッキーニとかね、これね、あのね、変年だ。
変ないですか？
変年だこれ。
結構バター炒めにしたら美味しいですよ、バター炒め。
変年だこれ。
変ないかな。
食っても食っても変年だ。
そうかな。
そんなアイコリにぴったりのお便り来てます。はい、たよりさんからですね、あのヨシュランのコーナー宛てにレストランの話が来てますね。レストラン
これしかし麦わら帽子っぽいのかぶってるからなんか似合いますね、野菜がね、すごくね。
野菜似合うね、
はい、
みんなで食べよう、
うん、
みんなでズッキーニ食べよう、岐阜県たよりさんです。
あたす、
はい、先日北海道に行った際に行ったお店をいくつか報告します。一元、
あ、
言わずと知れたエビそばで有名なお店。
そうです、ね、
新千歳空港店に行きましたが、10時台だというのにすでに行列ができており、人気の高さがうかがえます。私はエビがものすごく好きかと言われるとそうでもないので、あえてスープは豚骨の強いエビ塩味わいをチョイスしました。スープを一口すすると強烈な旨味が口の中で広がります。非常に濃厚なスープで、エビ、豚骨、味噌の3つの味それぞれが主張してくる強烈な味、食が進みます。麺は太めですが、スープが濃厚なので麺にしっかりと絡みます。歯ごたえのある麺が口の中で味の変化を生み、濃厚なのに飽きない楽しみを生んでいました。チャーシューの質が若干残念でしたが、それをもってあまりあるスープの旨味にやられました。次回はさらにエビを感じられるエビそばそのままにもチャレンジしてみたいです。一元、
はあ、
一元有名店ですね。
有名です ね、 ですね。今新千歳空港にもあるんですね。
ありますね、
店舗がね。あと、うん、あれです、あのなんだっけ、ラーメンセットみたいなので結構スーパーとかに売ってるから。
売ってるんだ今。
広島県に売ってました。
すごいな、全国展開してんだ。
あ、そう
そうそうそうそう、
あ、そう、
うん、
すごいな。
ラーメン、すすめ、おすすめありますか？
ラーメンは、月寒温泉の方にある麺屋高橋っていうところがおすすめです。
知らない。
麺屋高橋。
麺屋高橋。このしょ、おしょ、うん、なんだっけな、お魚醤油ラーメンっていうのがあって。
煮干しじゃなくて？
お魚なんですよ。
お魚。
お魚って書いてあるんですよ。
お魚
醤油ラーメンって書いてあって、みんな基本はなんかつけ麺を食べるらしいんですけど、私つけ麺じゃなくて普通のタイプのあのあったかい普通のラーメンが好きだから、そのやつをいつも食べて、やっとこっち来てからかな、だから3年も経ってないか 2年ぶりぐらいかな、2年ぶりぐらいに、ついこの間ちょっとお父さんにちょっとこう約束をお願いをしてそう食べてきました。
あら、そう、
そう、
札幌ドームの近くの、
あ、そうです、そうです、そうです、
ラマイがあるあたりですね、うん、これね、
そう、ラマイもあります。
この辺にラマイあるとこだわ。
で、月寒温泉の本当にすぐ近くなんですよ、
これだ、
うん、そうそうそうそうそう、そこそこです
確かにつけ麺がメインというか推しみたいですけども、普通のラーメンもあると。
そうです。
徒歩21分、
徒歩21分
どこから
あ、境町じゃない、境町じゃないや、
あ、地下鉄
福住、
あ、福住、
結構遠いと思います。
遠いと思います、
遠いと思います。
麺屋高橋のブログブログの説明を入力します。
マジでここをクリックしますここをクリックして入力しますじゃないかマジか。
お、浅草でラーメン食べてますね、
はあ、
いやでも本当美味しい、美味しいですよ。おすすめです。
多分麺屋高橋さんの店長さんは高橋さんという名前だと思うんですけど、
ああ
いろんなところのラーメンを食べてこれは研究してるんですかね。
確かなんかすごいいっぱいいろんなラーメンを食べ尽くして東京でもなんか修行してこっちでみたいなのが書いてあったから、
うん、なんかすごい頑張って研究してる感がありますね。
研究してる感じがあるんですよ、
ブログ見ると、
うん、
つけ麺うま味
うま味
これ麺屋高橋これ
そう、あそれあれです、あのどっかの屋台じゃないですか、
つけ麺博で屋台出したみたいですね。
そうですそうですそうです、結構だからいろんなところで出してるみたいで
超頑張ってますね。
続いてラーメン、
ラーメン、はい、またか。
岐阜県たよりさん、札幌に行った時の括弧集略、
はい、
美濃屋
2泊目の宿泊先が東横インだったのでススキノですね、うん、荷物を預けに行くついでに紹介していただいた、東横インの蓮向かいにある美濃屋さんに行ってきました、
うんうんうん、
オープン時間ジャストに行ったので私次回誰もおらずゆっくりいただきました、
うんうん、
焙煎味噌がスープの特徴のようでほんの少し苦味による深みがあるので非常に新鮮です、
うん、
これはまた食べたいと思えるスープでした。私も行ってきましたよこの間美濃屋。
おー、
どうでした？
美味しかったよ。焙煎味噌って感じ。
焙煎ね、
味噌を焙煎したんだなって感じ。
ちょっとじゃあ
味噌焙煎
濃い感じですか？
そうっすね、
うんうんうん、濃いめで
美味しい味噌ラーメンでしたね。
うーん、たくやさんとか今まで食べたラーメンで一番美味しかったとこでどこですか？
一番
まあ難しいんですけどね、一番で
ラーメンに一番なんてないんだよ。
最後にこう人生で最後にどうしても1回しかラーメン食べられないっていう時の
世界に一つだけの花。続いて岐阜県たよりさん、先日札幌に行かれ役、回転寿司和楽麻布にある本店にお邪魔しました。
お、
回転寿司でこれほどのクオリティの寿司を食べられるとは思っておりませんでした。うに盛り、うに盛りの豪華さ、マグロの脂の海苔、白身魚の美味しさ、貝類の味の濃さ、どれも良かったです。煮た系寿司かと思った卵の天ぷらが、卵の天ぷら、甘辛い味付けにサクサクした食感で非常に美味しかったのも印象的でした。混み合ってて30分ぐらい待ちましたが待った甲斐がありました、
うん、
今度札幌に行くときは根室花丸かっこ回ってる方にも行きたいです。
あ、花丸いいですよ。
これ和楽はね、街の中にはないはずなので、うん、行ったことがないんですけど、
うん、
気になります。
気になると、
まあ、とりあえず花丸行きたい、
うん、
名古屋家庭とかはないですか？
名古屋家庭も、ま、街の中っていうとちょっと、
まあ、ちょっと違うとこですよね、う
ん、名古屋家庭も評価高いですよね、
うん、
まあでも街中だとやっぱ花丸ですな。根室花丸か四季花丸、
うん、
あれ結局一緒なのかね。
系列一緒じゃないですかね、
最終的には一緒なの。
日ハムのレア度がおすすめっていうね。
そうなの、
そういう話かもしれません。花丸は最高です。
花丸でね、まあウニとかトロとか食べとけばね、間違いないですね。
うん、そう
ですね。これからはサンマが9月10月出てきていいんじゃないかな。この前花丸行ってね、時知らずを食べた、
う
ん、めっちゃうまかったね。
いやー、鮭は美味しいですよね、
うん、夏の時知らず、うまいね。
美味しい美味しい。
日本とかね、札幌はね、飯がね安くてうまくて最高ですね。
そう日本人に生まれてよかった。
2人とも海外に行きすぎて結構じゃあそういう影響を受けてるんじゃないですか。
海外行くと飯が高いからね、まずね。
あー、そっか。
うまいまずいの前に
安全な食品を食べようと思ったらってことですよね。
いや、日本の飯がまず最高にうまいからな。かつ安いからな。
そっか、
海外に比べると。
そうなんだよね。
日本最高ですよ。
うーん。
そう、花丸、
ね。
続いて、岐阜県たよりさん。うん、先日、イカ略。
あれ、たよりさん多いですね。
三好の。
ああ
。三好の日劇店に行ってきました。開店時間が早く、ラウンド1が目の前にあるということもあり、朝飯ラウンド1で音ゲーという朝活のために行きました。頼んだのは三好の森というメニューで、カレーの大盛り、餃子6個、温泉卵、おしんこという組み合わせでなんと600円。
安いですね。
600円ほど。さらに札幌黒ラベル缶もつけても900円という素晴らしいコストパフォーマンス。カレーは甘口にしました。餃子のうまみとカレーのうまみが分かりやすく絡み合い、美味しくないわけがないじゃないかという謎の安心感とともに非常に美味しくいただきました。温泉卵がまたうまみを引き立てますし、箸休めのおしんこがまた次の一口目を美味しくしてくれます。地元に欲しくなるタイプのお店でございました。札幌民羨ましい。三好の
最近食べてなかったな。そういえば
三好のはね、安心する、
ホッとする味です ね、
あのね、胃の収まりが最高。
胃の収まりか、
伝わるかな。なんかね、あんまりなんか高いもん食うと、あ、美味しいなって思ってもなんかこう安心しない。
そわそわしちゃうからですね。
なんか消化がそわそわしちゃうんだよね。三好のはね、スポッとこう
と、ね、
隙間なく胃に収まってね。そう、湯のよしみです。違います。
三好のって言ったら、なんか最近ダミーさんがなんか活躍を
はい、
されてらっしゃる感じですよね。
なんか三好のテーマソングを勝手に作って持ってって、それ公式にしていいよって言われて以来、なんかテレビに出たりとかして、
おー、あ、自分から持ってったんだ。
武井壮
は
やってるすすきの的な番組に出たりとか
し
たみたいですよ。
自分から持ってったんですね。
そうだよ。
あらー、
アイコリーも作ればいいよ。
え、カレーソングですか。
キュウリソング。
キュウリソングか、ズッキーニソングがいいな。
ズッキーニソングどこに持ってくんだろうね。
野菜コーナーで流してもらう。
野菜、
そうです、そうです、
野菜コーナーか。
そうそう、あの魚とか肉あるじゃないですか、
はい、
魚とか、あとなんだっけ、肉だと
肉。
ええ、そっか、最近あのあっちのか広島県にいるから、
はい、
向こうのスーパーの音が慣れてて。
どういう曲流れてるの？
お肉、お肉っていう感じの、こうちょっとゆっくりした感じの、お肉食べる、お肉食べるっていう。
それは知ってる。
知ってます。あ、じゃあこれは一緒か、
うん、札幌では流れてないけど、テレビでよく流れてる。
え
っていうか、もやさまで流れてる。
あ、じゃあそれかスーパーで流れてるのかな。
お肉は知らないけど。
え、そっか、あれ
イオン系のやで。
じゃ あ、 みんな一緒か。いや、わかんないね。札幌どんなんでしたっけ。
肉のコーナーはちょっと印象ないな。
印象ない、
うん、
あとなんかジンギスカンの歌ありますよね。ジンジンジンジンジンギスカン、
ペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペペ。
なんだっけ、それ聞いたことあるぞ。どこだっけ、思い出せない。でもなんか聞いたことあるんだよな。
てててててて
うわー、ちょっと待ってくださいね。どこだ、それこそイオンでしたっけ。
ててこれ別にどこってことはないです。
あれ、でもなんかどこ、でもなんか聞いたことがある。
それになんかあの今日は野菜がお安くなっておりますみたいな、そういうあのナレーションを入れて流せるっていう機械を売ってるところがあるのね。
あそうなんですか。
あ、もう社名出てきたよ。
本当だ、
群馬工業株式会社。
あ、それでか、それでか、はい、これスーパーで聞きますね。確かに
聞きますね。
聞く聞く、確かに。あー、なるほどな。やっぱりまあそれぞれありますよね。
はい、
うん、なるほどな。
なんで群馬工業株式会社がスッと出てきたのかちょっと納得できないところありますけど。
すごいな。
さあ、そんな感じで美味しいお店の紹介でした。
あ
ー、10時ですね。
はい、最近あれですか、ヌルポどれぐらいやってるんですか。いつも
わかんない。
あ、その時の状態や気分によって、
うん、最近なんか日本撮りとか多いから。
あ、日本撮りしてるんですね。
日本撮りは少ないけど月目でやったりとかしてるからね、よくわかんないんだよね。あ、今週熊本行くよ。熊本、
お、熊本行ってきますか。
暑そう。
熊本城もう今見れないんでしたっけ。遠目からは見れるけどって。
入れないでしょうね。
ああ。
熊本城のすぐ近くの会場で即売会やるんですけど、
うん、
第九州東方祭8月21日、
うん
うん、
日の国熊本に、
そう、
行って、
馬肉をね、しこたま食ってやろうと思ったんですけどね。
馬肉か。肉ですね。
アイコリン、どんな夢を最近見ました
か？夢か。夢。夢最近なんか見てない気がするな、なんか。ダメな気がしてきた。
群馬電機株式会社だったよ、正しくは。
群馬電機株式会社。
どっちでもいいわ。
すごいな。調べるな、みんな。
会社変わんないわ。
最近、拓也さんは？
あ、びっくりした。
え？何にびっくりした
の？別に夢だからいいと思うんだけど、うん、天皇陛下が出てきた。
夢に？
びっくりした。
すごいな。
やーべえと思って。おおおおおお、いや、天皇陛下出てきた
な。すごいな。
いやびっくりした。やっぱりなんかね、最近あれだったからね。
出てたからですか ね。
だと思うんですけどね。
それ特になんかシチュエーションとかないんですか？なんかあの、
ね、
話しかけられたとか、会話したとか。
どうだっけな。
あったのはきっとあったと、夢であったと思うんですけど。
うん、いたいた。うん、割とフランクだったよ。
フランク、
割とフランクな感じ。いや、話してる気がしたな。うん、びっくりしちゃった。あれはびっくりしたな。なかなかびっくりすることないよね、夢でね。
あ、みんなね。そっか。最近社長は夢なんか面白い夢見ましたか？
いろいろ見ましたね。
いろいろ見ましたか。
ちょっとここでは言えない、
ね。言えないんだ。そっか。
ちょっと、ちょっと言える内容ではない
です。そうですか。
なるほど。ねえ。
言えないやつやったかな。
だいたいなんかね、でもね、結構夢の中で俺明晰夢ってあるじゃないですか。
あ、
これ夢だとか、
はいはい、
結構自分で自由に動けたりする。
え、そうなんですか。
で、俺結構夢の中で、うん、結構自由に空飛べるようになったんですよ。おほほほほ、ここ 2,3 年です
ごいな。
ちょっとこれ以上言えないですね。ちょっとこれ以上言えないですね。ヒント、温泉。
温泉なんだ。
夢です。
夢だな。
群馬県水さんです。うっかり見てしまった夢と、うっかり思い出してしまった夢があったので送ってみます。うっかり見てしまった夢の話。私はたくさんの布団が敷かれた大広間にいました。どうやら最後まで 寝なかった人が優勝するという競技らしく、その部屋には私の他にも布団の上に鎮座している人が大勢いて、何かを待っている感じでした。突然その大広間に北海道で活動しているという二人組のアイドルが入ってきて、ギターを弾きながら歌い始めました。誰一人盛り上がることなく、ただ歌が聞こえてくるその光景に、なるほど、こうやって眠気を誘うのかと感心していました。その時、私は不意に強烈な眠気に襲われ、そして目が覚めました。最初から寝てたんだから、そりゃ勝てないよなと思った瞬間でした。
あれあら、あれあれ、
いや、いいんじゃないですか。
はい、みんな夢見てますね。
この夢何布団ですか？
平均どれぐらいですか？布団の
最近平均100ですね。
100なんだ、
うん、終わらせようっつって。
え？すぐ終わるじゃないですか、したら。じゃあ25ぐらいで。
じゃあ25ぐらいでいただきました、はい、25布団いただきました。続いて、なんかのうなぎさん、静岡県渡す。どうも、夢です。自転車で気の向くままに適当に走っていたら道に迷いました。足も疲れてきたので、どこか休めそうな場所はないかとキョロキョロしていると、おもちゃファミコンの看板が。せっかくだし寄ってみることにし、店内に入るとレジのところで新聞を読んでいるおじさんがこちらをチラ見し、また新聞を読み直しました。よくあることなので特に気にせず、品揃えを見てみると、ファミコン、メガドライブ、 P PC エンジン、ゲームギア、ネオジオのソフトが箱付きで並んでいました。何この夢みたいな空間はと喜んでいたのですが、ソフトの値段が定価だったので一気に現実に戻されました。ネオジオソフトは3万円ほどするドンキにしか見えなくなり、本体の方はネオジオ CD しか売っていません。そこで夢から覚めました。実際に同じ場所に行ってみたのですが、本とビデオの大人向けの店に変化していました。15年近く前なので仕方ないかと思いながら買い物を済ませ帰りました。それでは。
え、みんな喋んないですか？喋んないですか？
夢ですからね。
夢ですからね。
40兵でね。
40兵。
はい。
はい。出ました。どんどん行きましょう。群馬県カズランさんあたす。夢の話。部屋に大量のオオカサスオオカブトがいました。スズムシもいました。終わり。
まずその、
コーカサスオオカブト。
コーカサスオオカブトがわからないですね。
カブトムシじゃないですか。
カブトムシの種類ですかね。5で。
5で。5カブトいただきました。どんどんいきましょう。北海道フラウさん渡す。おはようございます。フラウです。錬金2ヶ月超えたら、久々に見た夢がぐちゃぐちゃすぎたので投稿します。テレビを見てました。なんかハイテクです。おそ松さんのキャラが出てくるので、タッチペンで画面に落書きします。とてもよく書けました。なんとかクイズとかで、ポテチをポテチらしく書くという番組になっており、三択問題です。楕円形をたくさん書く。チップスターみたいに円盤状のものを曲げたやつをたくさん書く。飴とかホワイトロリータとかのお菓子と混ぜて書く。そしたら一緒に見てた家族が画面に四角を書いてポテチと書きました。つまり未開封の袋です。その発想はなかった。そんなこんなで目が覚めました。朝ごはんを作らなきゃと思って冷凍庫を開け、なんか本格中華焼きそばみたいなのを取り出します。20センチくらいの円盤状の乾麺と、なんかみずみずしいキクラゲとかナルトとかの具がついているパッケージを開けます。袋の破けた冷凍チキンラーメンが冷凍庫から落ちてきそうになったので押し込み、フライパンで炒めようとします。キッチンでは母がフライパンでハエ取りリボンをジュージュー焼いていたので、コンロの縁に置いてあったガラス瓶の中身を一口飲んだらレッドブルの味がします。よく見ると油引きに使う糸を束ねたやつみたいのが瓶に入っています。何これと思って母に聞こうとしたら、父がいい加減キリがないから起きろというので目を覚ましました。起きたらちゃんと一人暮らしの自宅でした。
全然頭に入んないんですけど、やばいですね。私なんかどうしよう。
いや夢ですから、
ね、夢が入らない頭に。もう50兵で
50兵いただきました。
はい。すごいことになってる。
夏ですからね。
うん、
夏は寝苦しいですね。
こんなことできるんですね。
できますね。
すごいな。
面白いですね。
寝てます。すごい寝てませんね。
すごいすごい。
おっきい iPhone をいじる人。おっきい iPhone ってそれ iPad や。
うん、
何をしてるんでしょうね。ツイッターを見てるのかな。
そうかと思います。
気づいた
気づいた、ワットさんが
でっかい iPhone をつまもうとしている気づかないよそれそこのさ終わり。
普通どんなゲスト来てもこんなことしないよね。
終わり
え、するするする、最近してるしてるしてる、最近最近そこね、ノートブックレコーズの人たちがそこにいる。そうそうそうそう、
いるんだ。
そうそうそう。
じゃあ、お願い
します。宣伝します。宣伝きた。
あのですね、最近この間ちょっと前にツイッターでも
またさ、こっちに来たら
そこに置いていただ
けあれこれ
ですね、最近ですね、ついこの間3日前だったと思うんですけど、あの発表になったんですけども、チューニズムの方でですね、ロドリミドリさんの新曲が発表になっておりまして、何でしたっけ？
そこでかい。
そう、8月のですね、25日に配信が、バージョンアップ決定したらしいんです。稼働日決定したらしいんですけど、彩り緑の新しいバージョンに合わせてですね、彩り緑さんの新曲もですね、発表になりましたので、ぜひですね、皆さんに遊んでいただきたいなと思いますので。あ、これ届いたやつ？
夏コミで売り切れになったという噂の単位が届きました。
単位来ました。
単位ゲットだぜ。
やったー。見本品って書いてある。やったー。
単位だぜ。置けないんじゃないかな。
置けないかもしれない。
単位ゲット。やったぜ。
でかい。
何が単位かというとですね、CD のタイトルが単位です。
あ、そう
です。
そうなんだ。
商品名が単位。
紛れもなく単位を買うというね。
そうなんですよ。
単位を金で買うってやつですね。
いろいろですね、面白いことがあって、どうも10枚までは購入できたらしいんですけど、10単位まではいけるっていうふうにみんな言ってたらしいですね。おお、
1人10単位までね。
そう、ツイッターを見ると、ツイッターを見ると、5単位買ったやつがいるっていう。結構足りなかったみたいですね。
授業2単位じゃない。
多分そうだと思うけど。だから多分なんか洗濯とか落としたら4単位とかになっちゃう
そりゃ大変だな
あのですね、かつて、シングル今までこれまでに、3枚 CD 出てたんですけど、シングル版が3枚だったんで、キャラクターソングの方5曲に関してはまだ収録がなかったんですけども、今回初めてですね CD が、今回初めて CD でキャラソンの方も収録になると。
これひょっとして DWAT さんないしは四条レタスさんはどのような関わりを持っておられるのか。
僕普通に漫画のネームとか書いてましたからね
すごいな。
あとですね、そう、もちろん今までやってた漫画のネームというか、ネームを僕書いてたんですけど、漫画がですね、筐体の方では動画になってたんですよ。漫画動画、モーションコミック的なやつですね、になったんですけど、今回はなんと漫画原稿の形で収録されてますんで、ですね、これはガチでぜひですね手に取っていただきたい。彩り緑チェックやつはぜひチェックしていただきたい。これすごくて、何がすごいかってところ、分厚いんですよ。
分厚い、そして重い単位の重みを感じる。
で、何が入ってるかと、ブックレットがすごくて、はい、90何ページぐらいのブックレットが、
すごい豪華ですね。
ページ数忘れちゃいましたけど、かなり分厚いあれが入ってましてですね、でかつ漫画も入っていれば、ですね、イラスト集と設定資料集ですかとか、
これちゃんと見せながら、
超なんていうんですかね、
どう
違う、おかしいでしょ
違ったか、
これはおかしいでしょ
社長の下半身映ってましたけど
賑やかな感じになってましてですね、いろいろとゲーマーズとかに載ってた何でしたっけ、半券イラストとか、その辺も もうほとんど完全収録、あと PV の設定資料集ですね。
これの単位なんかどっかに委託販売されるという噂を聞きましたけど、
あのですね、僕知らないんですよ実は。
ツイッターでどっかに出るって言ってたよ。
あ、本当、うん、どっかに出るらしいですよ。
あ、そこに出るんだっていうところに。
あ、そうなの、ええ、僕ね全然知らないんですよそれに関しては全然
というか、ちなみに おいくらなんですか。
これ3000何本あった気がします。3400円ぐらいあった気がするんですけど、
3800円とかじゃなかった
よ、だったっけ、見てみましょう。書いてるかな。定価3400円確保本体、うん、でプラス税、ね、
プラス税、
はい、
3800円ぐらいですかね。そんなしないや、3600円ぐらいですかね。
あ、
というわけでございます。なんか
急に割り込んで宣伝をしましたね。
しかもこれ弊社製品ではないんですけど、
セガさんのですね。
セガさんでございます。見るとですね、いろいろ書いてるはずなんですよ。あ、スペシャルサンクスのとこに博士とか拓也とか書いてます、
ね、マジで、
うん、
やったぜ。
そうそうそう。僕が、ですね、担当した楽曲もさることながらいろいろ書いてます、彩り緑、
うん、
脚本演出しじょり出すって書いてますね。
いいですね。
そうなんです、結構頑張って作ってますね。
みんな単位買ってね。
単位マジで買ってくれ。
単位
頼むな。単位だけじゃなくて、新しい展開の方もですね、これからもうポコソポコソ始まってきますんで、
はい、
ぜひですね、おチェックの方をいただきたいなと思います。
はい、
終わり。シームの後はエンディングです、うん。
イオシスのウェブラジオポータルサイト、はいてない .com はそこそこの頻度で番組配信中。もうすぐアラフォーのおっさん MC が気ままなトークをお裾分けします。ポッドキャストでも配信中。通勤電車でラジオを聞いて笑っちゃっても罪ではありませんが、ツイッターで晒されても知ったことではありません。 http://はいてない .com までアクセック。
爆笑ハードコア、衝撃的ハードコアサウンドコンピレーション第3弾。知性を捨てた高速ビートが何も考えずお前の家に押しかけるピンポン。 DJ ラブラスケジェルノラトゥアリコ DJ 一個立てにアクティビティスレイバーに加え、ゲストクリエイターに DJ 島村 DJ ノリケンを迎えた妙に豪華な一枚。爆笑しようぜエビパデマダフォーカー。
エンディングです。お知らせがある人いない。
イオパ明日来てね。
うん、
明日というのは
8月の19日
金曜日23時のことです。
あとね、戦利品報告してもいいですか。
はい、
あの2日目にですね、セガの方から教えてもらった彩り緑本
出た。
あ、
いいですね、こういうのは。ありがたやと思います。
そうですね。
しかも新刊セットです。
あ、
もう一個あれがあったんですけど、あのタオルとかもあったんですけど。
ああ、いいですね。
本当にですか。ありがたや。
わかりました。
冬コミの話。冬コミに出る人。
はい。
喋、はい、って。
出る人も中にはいるようです、
はい、50-50 でしたね。
50-50 今あの晴れがないです、はい、抽選ですから。これはあれですけど、
イオシス忘年会やってん
の。イオ忘ですか。イオ忘がありますよ多分。博士さん管轄ですけども、またなんかね、あの今回のイオ夏結構面白かったよね。あの人
めっちゃ面白かった、
ね、あの人面白かったよね。
ラサプリメント、
ビバなんかちょっと Google かなんかで検索して動画があれば嬉しいですね。面白いんでね、ぜひぜひ。僕しましたよ。
決済
ね。
出たい人はあと1時間半ぐらいで終わりですか。
はい、
必ず皆さん忘れずに決済をしてくださいね。
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、 いろいろなお知らせは先週言ったのでまあいいかなと思うんですけども、一応言っておくと、今週ってあの配信の今週ね、27、28が台湾、27、28銚子フェスティバル2016あります。
銚子
すごいね、千葉県銚子市。
銚子何が有名ですか？
銚子電鉄。
銚子
銚子がいい
と思う。銚子そうか、
はい、あります。
はい、
いよいよですね。あとは省略します。
え省略なんだ。
は
ぁ、アクキ
ー、ほんとだ、かわいい。
ドドリンドルさんのアクキ
ー、みんな
濡れせんべいも有名ですね。
濡れせんべい、あ、千葉県か、うん、
はい、
いいね、
もういいか、
もうそうですね、いいんじゃないですか。
みんなずいぶんざっくりです
ね。だって飲んできたんだもん。
そうだね。そうそう。
みんなレスリング気になるからもう帰って寝よう。
そうですね。今日は店じまいということでね。
はい、店じまいします。
久しぶりにヌルポに出れてよかったです。
そうですね。
みんな元気そうで。
そうだね。
うん。
でっかい顔芸とは。ラジオででっかい顔芸とは。出てこない。なかなか出てこない。2016年8月26日配信第572回ヌルポ放送局、お送りしたのはイオシスの拓也と
アイコリンと
渡辺と
社長でした。
また来週お会いしましょう。さよなら。
どうも。
この放送はイオシスの提供でお送りしました。